本日の聖書箇所はマルコの福音書15章16節から23節です。それでは司会者が拝読させていただきます。兵たちはイエスを中庭に、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで敬礼し始めた。また足の棒でイエスの頭を叩き、唾をかけ、ひざまずいて拝んだ。彼らはイエスをからかってから紫の衣を脱がせて元の衣を着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼らはアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていた。彼らはイエスをゴルゴダというところ、訳すとドクロの場所に連れて行った。彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒を与えようとしたが、イエスはお受けにならなかった。以上の箇所より、松本牧師に悲しみの道と題して本日のメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。そして今日もライブ配信を通してご一緒に礼拝を捧げてくださっている皆さん、こんにちは。今日は2021年3月21日ですね。皆さん思い出しますでしょうか。去年のちょうど今頃、3月19日の木曜日の夜のバイブルスタディのために、あちらの施設に私たちはいたんですが、その時にヘンリーさんから、今度の土曜日から2週間教会使えなくなったからと言われてですね、ショックを受けたことを昨日のことのように思い出します。この教会はこれだけオープンエアだから大丈夫だろう、シンガポールで一番安全な教会だというふうに思っていたんですが、まあアングリカンチャーチとしてね、一緒に同じ行動を取ろうということになったんだなと思いました。ということで、最初は去年の3月22日と29日礼拝堂に集まれないと、まあ私たちのこの教会が始まって45年、初めて教会に集まれないという日曜日であったわけですね。2週間で終わるかなと思ったら終わりそうもないということで、それから7月26日にここでの礼拝が再開されるまで、私たちは各家庭で礼拝を捧げました。10月になって100人まで OK、 1月になって説教者はマスクが取れる、そして150人まで OK、 そして賛美リーダーも OK ということになってですね、今日を迎えているということですが、まあ最初始まった時はね、どんな1年になるんだろうかって予想すらできなかったんですが、ここまで1年間守りに導いてくださった主に心から感謝を捧げ、そして皆さんのご協力があってですね、全く感染することなく今日まで進んでくることができた皆さんのご協力に心から感謝を申し上げたいと思います。先々週、私は神を裁く人々というテーマでイエス様の裁判の場面についてご一緒に学びました。イエス様の裁判と一口で言っても、前半はユダヤ人の裁判、後半はローマ人による裁判、そしてそれぞれが3段階ずつに分かれていたから、細かく分けると6段階による裁判を経て、ついにイエス・キリスト死刑確定となった。しかも最終的な死刑判決を下したのはローマであったために、ユダヤ人による死刑判決、石打ちではなくローマによる死刑方法、つまり十字架刑ということが確定した。前回の最後の御言葉はこれでした。マタイ27章26節、そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスは鞭で打ってから十字架につけるために引き渡した。この言葉をもって前回の説教は終了したわけですね。そして私たちがバラバだったんだということについて適用を受け取ったわけです。今日はその続きから、先ほどはマルコの福音書で読んでいただきましたけれども、ここでは並行記事をマタイの福音書で見たいと思います。それから総督の兵士たちはイエスを総督官邸の中に連れて行き、 イエスの周りに全部隊を集めた。さあ死刑が確定したイエス様の周りにみんな集まれと言って、ローマの兵隊全部隊を集めたと。全部隊ってどれぐらいか。さあゲッセマネの園の場面で申し上げたけれども、一隊の兵士をイスカリオテのユダが率いてきた。何人でしたっけ？600人ですね。みんな集まれ、楽しいことがあるぞ、来いよということで、この600人の兵隊を総督官邸に集めた。さあこれから何が始まるのか。これは死刑が確定した囚人に対するローマ兵によるリンチであります。普段からもうユダヤ人には手こずっていたんですね。手を焼いていたんですね。いつも我々を手こずらせやがってという欲求不満がこのローマ兵たちの中にうっせきしていた。いいチャンスだ、どうせ死ぬんだということで、彼らの欲求不満解消のためにこういうことが行われていたんですね。まず何から始まったか。そしてイエスが着ていたものを脱がせて灰色のマントを着せたと書かれています。先ほど前回の最後の場面見ました。ピラトの大きな間違いは何だったかっていうと、十字架が確定しているにもかかわらず鞭打ちを与えたということですね。本来この鞭打ちは刑場に行ってからなされるものなんですけれども、ピラトとしては鞭で散々打ってそのボロボロになったイエス様を見せて、もうこれでいいだろう、許してやれよっていうふうにユダヤ人の群衆に説得をするために先に鞭打ちをしちゃった。しかしそれでも満足しなかった群衆は十字架につけろと叫び続けたためにですね、イエス様はすでに鞭打ちを受けている。さあユダヤ人の鞭ってのは40に1つ足りない鞭と言われていますし、それはただの革の鞭でありますが、これはローマの鞭ですね。皆さん聞いたことあるかもしれませんけども、ローマの鞭ってのは恐ろしい。先っぽがいくつかに分かれている。その分かれた先にガラスとか動物の骨とか鉄とかですね、そういうものを埋め込んでおくんですね。それを持ってローマの屈強の兵隊が思いっきり振り下ろす。そうすると一発で皮は裂け、二発目で肉が裂け、三発目には白い骨が見えてくる。しかもそれが背中だけではない、内側にも回り込んでくる。時々内臓まで見えるということまであった。顔にまで回り込んでくる。そのために顔の原型をとどめないということがあったわけですね。もうイエス様の体はボロボロの状態、そして出血多量の状態。そのイエス様が着ていた服を脱がせたっていうことは、もうくっついてたんですよ、服は。それを脱がせたらもう皮も一緒にめくれてくるっていうことですね。そして灰色のマントを着せたんです。どうして灰色のマントを着せるんですか？こいつ何やったんだよ、なんで死刑になったんだ。なんでもな、王って言ってるらしいぞ。王か、じゃあ王様らしくしてやんなきゃっていうことで、このリンチは単なるからかいというよりは、その罪状に合ったからかい方をすることによって彼らの欲求不満のはけ口にした。だから王様だったらヒーローのマント必要だろう、なんかヒーローのもの持ってこいよ。それを着せるために一旦イエス様が着ていたものを脱がせたわけですね。それから彼らは茨で冠を編んでイエスの頭に置き、右手に足の棒を持たせた。王様だったらやっぱり冠必要だよな、冠作ってやれよ。何で作る？お、茨で作ろうぜということで、その茨の冠を作ってイエス様の頭に思いっきり押し付ける。それだけでも痛いですね。プラス王様だったら王尺っていうものが必要だろう、なんか持たせてやれよと。でそれが足の棒を持たせたわけですね。そしてイエスの前にひざまつき、ユダヤ人の王様万歳と言ってからかった。それだけじゃない、またイエスに唾をかけ、その足の棒をイエス様の手から奪い取って頭を叩いたと書かれている。足っていうのはですね、しなるんですよ。しなるから余計に強く叩かさる。そして頭にはすでに茨の冠がかぶされてますね。それに向かって叩くわけですから、そのトゲがですね、中に食い込むわけです。皆さん、中東の茨っていうのは日本では見たことがないぐらいトゲが長いんです。前回イスラエル行った時のお土産物屋さんにこんなのがありました。 これ300円ぐらいで売ってましたけどね、現地のイバラを作って、イバラの冠、まあ、こういうものをイエス様が被られたでしょうということで売ってあったんだけども、もう持つとこ間違えたら痛くてしょうがない、そーっと持ちましたけども、あの長さ見てください。時にはですね、それを叩くと眼球にまでトゲが届くとまで言われている、そういうイバラの冠を被らせられた。しかしここにはもう一つ象徴的な意味があるんですね。イバラって何ですか皆さん。創世記の3章18節を見ると、アダムとエバが罪を犯した結果、大地は呪われた。その結果大地は茨とアザミを生えさせたと書かれている。つまり茨というのは呪いの象徴なんです。その呪いの冠をイエス様の頭にかぶせた、まあそれもまた象徴的な出来事ですね。本来私たちが被らなければならなかった、自分の犯した罪ゆえに被らなければならなかったその茨をですね、イエス様は全部ご自身の身に引き受けてくださったということを象徴する出来事であったと思います。31節、こうしてイエスをからかってから、マントを脱がせて元の衣を着せ、十字架につけるために連れ出した。これで一通り彼らの欲求不満は解消されたわけですね。散々からかった挙句、さあ十字架を担いでいけということです。聖画なんかで十字架を担いで歩くイエス様の姿が時々描かれるけれども、実は普通の大人がですね、かかる十字架両方持つっていうのは重すぎます。ですから縦の木は形状にもう置いてあるんです。彼らが運ぶのは横木だけです。それでも60キロぐらいあるんですね。ここからイエス様はこの十字架の横木を担いで歩き始める。さあ十字架刑っていうのは十字架につけられるところから始まるんじゃない、もうすでにここから刑は始まっているんです。見せしめなんですね。いいかよく見ろ、ローマに逆らうとこういう目に遭うんだぞということで大通りを通っていくんです。なるべく多くの人の目につかせて、まあ江戸時代に市中引き回しってのあったようにですね、権威に逆らうとこういうことになるんだぞ、変なこと考えない方がいいぞっていうことのために、この横木をわざわざ担がせて歩かせるというのも刑の中の一つの役目でありました。どこを出発したんですか、覚えてますか。前回のこの模型ですね、当時の50分の1の模型ですが、このアントニオ要塞というところにピラトがいた。ですから最終的にここで最終判決が下ったゴルゴダの丘ってどこですか、ここなんですね。そして今このゴルゴダの丘には聖墳墓教会っていう教会があるんだけれども、そこは今ある城壁の内側にあるんです。だから時々誤解されることがあるんですね。なぜかっていうと、当時のゴルゴダの丘っていうのは城壁の外側であったっていうふうに言われている。実は今エルサレムに行って皆さんがぐるっと囲まれた城壁を見る、あの城壁は2000年前の城壁ではありません。16世紀のオスマントルコのスレイマンっていう人が作った城壁なんです。だから2000年前と城壁の位置が変わっている。2000年前はこのゴルゴダの丘は城壁の外側にあったんですね。ということで、このイエス様の死刑判決が下ったアントニア要塞からこのゴルゴダの丘までの道、今日聖地旅行をする人たちのためにここが600メートルから700メートルぐらいの道をヴィア・ドロローサと呼んでいるわけです。ヴィア・ドロローサ、これはラテン語で苦難の道とか悲しみの道と呼ばれる、そういう道なんですね。そしてここを歩かれたんだなって思いながら私たちはその道を歩くんだけども、もちろん2000年の月日が経っておりますので雰囲気は全然違いますし、実はこの道をイエス様歩いたんだなと思いながら、2000年経ってますとね、特にエルサレムみたいな街っていうのは敵が攻めてきたら破壊し、その上に次の世代の街を作り、また次の敵がそれを破壊し、その上に次の 支配者が町を建てるということを繰り返しますので、2000年前の道っていうのはですね、もう3メーター5メーター、場所によっては10メーターぐらい下なんです。それで一昨年、イスラエルに行きましたときに、まあ、本当は去年の3月も行くはずだったんですがね、行けなくなっちゃって次いつ行けるのかなと思っておりますが、一昨年の2月に行って、あの時はお連れした皆さんを先にテルアビブの空港から帰らせて、私と雅子が残って5日間エルサレムとガリラヤ湖周辺を巡ったのが良い思い出となってますが、途中にですね、地下に潜れる場所があるんです。これビアドロローサの途中ですね。でおそらくこれは普通の道から4、5メーター下がったところですけどね、降りていくんです。そうすると2000年前の道路が出てるんです。これをイエス様は歩かれたんだということで、そこに行き、そしてまあイエス様を忍びつつその石畳に手を置いたわけでありますけれども、さあビアドロローサについて申し上げました。前回もハーベストタイムの、長山太さんの、写真を使わせていただきましたが、今回も彼フェイスブックにこれを載せててですね、これすごくいいんだけどもまた使わせていただいてもいいですか、どうぞどうぞっていうふうに言っていただいて大変助かっておりますが、さっき模型で見たけども、これ神殿でしょ。でここにアントニア要塞ってあるんです。ここに1、2ってちっちゃく書かれてるんですが、これが今日のビアドロローサ、ずっと来て第3ステーションで曲がって第5ステーションで曲がって第7ステーションで曲がって、ここに第8もありますね。でこう来て、ここがかつてのゴルゴダの丘、今日の聖墳墓教会ということで、まあ巡礼者たちがですね、エルサレムにやってきてイエス様はどこを歩いたんだということで、まあいろいろと探っていて、最終的に19世紀になって今日のビアドロローサというものが確定したわけですね。だからこれもですね、まあ本当にこの通りのルートをイエス様が通ったのかどうかは分かりませんけれども、巡礼者たちはまあ聖地旅行の最後にここを通って十字架を担いで歩かれたイエス様の足跡をたどるということをするわけですね。でそれをですね、一箇所一箇所立ち止まってお祈りするっていうことのために14ステーション作りました。で14ステーションの中の第1、この死刑判決が下って十字架を担いだところから第9まではですね、まあ道の途上にあるんです。で10以降14までは全部聖墳墓教会の中にあります。10以降ってのはイエス服を脱がされる、イエス十字架につけられる、イエス息を引き取る、イエスの遺体を取り下ろす、イエス墓に葬る、これは全部この聖墳墓教会の中にあるんですが、この1から9までのこの道の途中にあるものの中の5つは伝承です。だから信憑性がありません。特に僕ら聖書を信じる人間は全然信じておりません。中にはベロニカさんっていう人がイエス様の汗を拭ってあげたら後でそのハンカチにイエス様の顔が出てきたとかですね、まあ、いろんな伝承があるのでこれは横に置いといて、聖書に書かれてあることが起きたのはどこだろうかっていうと、最初の十字架刑確定、また十字架を担いだところを終わったらあと2つだけです。この第5ステーションと第8ステーション、これは聖書に書いてある、まあ、ただ本当にここでそれが起きたかどうかについては分かりませんよ。分かりませんけども、まあ心当たりでしょうというふうに思える一応の根拠があるわけですね。今日は悲しみの道っていうテーマでメッセージをしておりますので、この悲しみの道の中で起こった第5ステーション第8ステーションで起こった出来事を皆さんとご一緒に見たいと思っております。で先ほどこの最終的な行き着くところゴルゴダの丘が聖墳墓教会になっているというふうに申し上げたんだけども、これも2年前に雅子と2人で残った時にですね、城壁の上を歩けるツアーってあるんですね。これも300円ぐらい出すと まあ、一方向に300円、逆方向に300円ぐらいで歩けるんです。まあ、時間的な余裕がありましたんで、歩きました。そうするとですね、ずっと歩いてると、あ、見えた見えた。この鉛色のこの辺りですね。これがかつてのゴルゴダの丘なんです。でも、ここがゴルゴダの丘？全然そんな風に見えないんだけどって思うのは、今ああいう聖墳墓教会が建ってるから、その丘を囲むような形で建物が建てられているので、ここですよって言われてもなんかそんな感じがしない。でもいい写真撮れたんですよ。これ覚えておいてくださいね。これ聖墳墓教会ね。でもうちょっと遠くから遠景から見たらね、これが撮れた。つまりね、これがね、これ黄金のドームでしょ。つまりね、かつての神殿があったところ、そのすぐ横にアントニア要塞ね、つまりビアドロローサの出発点ね、そしてさっき見た屋根、これでしょ。これが聖墳墓教会だから、2000年前のゴルゴダの丘ですよ。そこを囲むようにして今この教会堂ができているわけで、勾配わかるでしょ、上がってますよね。ああ、これはいい写真撮れたなと思って、教材に使えるなと思って撮ってきたわけですけれども、この坂道を歩まれた、これが、まあ、この勾配はね、2000年前も今も変わらないと思いますので、ここをイエス様は十字架の横木を担いで歩かれたんだということです。しかし先ほど申し上げた通りに、本来あってはならないこと、つまり歩く前に鞭打たれたんです。相当出血しますね、あそこでね。もう体全体に送り込む血液が足りないのに、心臓が一生懸命それを送り込もうとしているような状態でイエス様は歩き始めた。そして前の晩何でしたか。ゲッセマネの園で血の汗をポタポタ流しながらイエス様は祈られましたね。そこにユダが率いる一隊がやってきて捕らえられて、そのまま徹夜の裁判でしょ。一睡もしてないんですよ。出血多量ですよ。そんな状態でこの坂道を60キロの横木を担いで歩くことができるんでしょうか。イエス様は途中で動けなくなったということは聖書の箇所からわかります。で、どこで動けなくなったんだろうかっていうことに関しては、やっぱり勾配が急になったところだろうって予想する。なので第5ステーションがこれの場所であろうというふうに予想したのはまんざら間違っていないと思います。これが第5ステーションです。あそこに、シモンにクレネ人シモンというふうに書かれていますね。私はビアドロローサでは必ずここに立ち止まってマルコの15章21節を読んでですね、まあこの後急にね、勾配がきつくなりますので、まあ、歩いてる皆さん分かるよね。お、急に勾配がきつくなったと。まあ、おそらくこの辺りでイエス様は倒れられたであろうということで聖書を開くわけですね。もしかしたらそのまま死んじゃうかもしれません。でもここで死んじゃったら十字架刑にならないの。まあ、ローマ兵焦りますよね。やばいな、ちょっとやりすぎたなと。ここで死んじゃったら困るなと。しかももうヨタヨタしてますからね、これいつまでかかるかわからんぞと。これはちょっと無理だ、こいつがずっとこの横木を担ぎ続けることは無理だ。だからそこにもう大群衆が集まってるわけですよ。で、ローマ兵ってのはいくらでも好きなようにユダヤ人を使役できますから、ぐるっと見渡して、お前、お前だ、え、なんですか、お前代わりに担げということをですね、言えちゃうんですよね。ということはクレネ人シモンって結構がっしりした体格で強そうだったんだろうなということは予想をつくと思うんです。そこで担がせられた。さあ、この場面はですね、マタイもマルコもルカも書いてます。微妙に情報が違いますから見てください。まずマタイからいきましょう。兵士たちが出ていくと、シモンという名のクレネ人に出会った。彼らはこの人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。ここでわかることは、私代わりに背負いますって言ったんじゃなくて、全然関係ないと思ってた人を に対してお前背負えというふうに無理やり背負わせたということがここからわかります。次ルカ行きますよ。ルカ。彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。あ、これで絵がわかりますね。相当ヨタヨタしているけれども、さっきまで担いでいた横木がなくなったイエス様が先に歩いて、その後ろをシモンが横木を担ぎながらゆっくりゆっくりついていくという絵だなということがルカの23章を通してわかる。そして今日の聖書箇所であったマルコの15章にはさらなる情報が書かれている。兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。ここまではもう知ってますね。新しい情報何？彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていた。マルコのすごいところはね、ご丁寧にシモンの息子さんたちのお名前まで記してくれたってことですよ。で、この情報が当時このマルコの福音書を読んだ人たちにとって意味があったのかどうかってことですよね。それについてはこの後考えていきたいと思います。さあ、クレネっていう言葉が散々出てきておりますので位置を確認したいと思いますが、これも永山さんからいただきました。北アフリカ、この北アフリカ、まあ、地中海沿岸の北アフリカにもですね、アレクサンドリアから始まって、ここがクレネです。まあ、いくつかのユダヤ人共同体があったんですね。このクレネの人口は当時10万人と言われてますが、その中の5万人がユダヤ人であったと言われている。だから非常に大きなユダヤ人コミュニティがあった。そしてその人たちは、まあ今飛行機でひとっ飛びですけどね、船で行ったのか陸路で行ったのか、まあ船でしょうかね。ここがイスラエル、これがエルサレムですよ。相当遠いですよね。でも夢だったんですよ。こういうディアスポラのユダヤ人、離散しているユダヤ人にとって一生のうちで一回でもいいからエルサレムに行って杉越の祭りをお祝いしてみたい。そして杉越の子羊がほふられるところを一度でもいいから見てみたい。しかしそのためには行くのに、まあ1ヶ月近くかかるかもしれない。で、せっかく行ったんだから滞在に、まあ杉越の祭りからいたらその後の五旬節の祭りまで50日はいたい。で、それから帰ってきたらまた1ヶ月かかる。相当な休暇を取らなければならない。そしてその分の仕事をあらかじめしておかなければならない。貯金も貯めなければならない。まあいろんなことが全部整ってやっと来ることができるというような状態であったわけです。だから今日の箇所にただ簡単にクレネ人シモンがイエス様の十字架を追いましたとしか書いてないけども、そのバックにどれほどのドラマがあったかっていうのは容易に想像することができると思うんですね。彼は夢まで見た。エルサレムにやってきて、まあ何日か前からね、もうエルサレムはごった返してるんです。普段数万人の町がね、杉越の祭りの時100万ぐらいになってますからね、もうホテルなんかないですから、もうテント村で雑魚寝ですよ。そういう中でいよいよ今日は杉越の祭りだって朝早く起きてね、そして神殿に行って、先ほど神殿見ましたね、アントニア要塞の横ね、あそこで杉越の子羊がほふられるんだな、それを見に彼は出発した。神殿の方向に向かっていった。ただでさえ杉越の祭りでエルサレムはごった返している。それなのに向こうからなんかオスナオスナの大騒ぎで人の群れがやってくる。なんだこれはと、逆行してるぞこのグループっていうふうに思っていたら、血だらけの男が横木を担いで歩いてる。うわぁ、神聖な日に汚らわしいものを見てしまった。もうさっさと立ち去ろうと思ったら、おいお前って言われたわけですよ。何ですか、僕ですか、お前だ、何ですか、代わりに担げ。ちょっと待って、今僕すっごい大変な思いしてエルサレムに来て、ようやく神殿に行こうと思ってんのに、そりゃないでしょ、ごたごた言うな、とにかく担げと。まあ無理やり担がされたわけですよね。逆らえません。そして急遽方向が 神殿方向からゴルゴダの丘方向に変更された。そしてイエス様の後をついて横木を担いだわけです。だからイエス様とすれば、途上で死んでしまったら人類救済計画おしまいなんだよね。でもこのシモンが逆に担いでくれたことによって人類救済の死を成し遂げることができた、シモンありがとうという気持ちがあったと思うけれども、私たちもシモンさんに感謝しなきゃいけないね、これね。せっかくここまで来てね、ここでビアドロボサの途中でイエス様生き絶えちゃったらどうするんですかと。本当にシモンさん、あの時代わりに担いでくれてありがとうという気持ちを持ちますね。そして担いでしばらく歩いてったら、もう息も絶え絶え、歩いているのもやっとこすっとこのイエス様が立ち止まって話しかけるんだ。これが第8ステーションです。このことについて書かれているのはルカだけなんですね。23章27節、民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちが大きな一群をなしてイエスの後についていった。まあ、この一群がさっきシモンが見た一群なんだけども、二つのグループがいますね。民衆、この民衆ってのはイエス様をサポートしている民衆なのか、十字架につけろ十字架につけろって言ってた民衆なのか、その辺はよく分かりませんが、しかしもう一つのグループは嘆き悲しむ女たち、それはイエス様を救い主として信じている女たちなのか、ただいやいいことされたのにね、あの方なんでこんな目に遭うんだろうね、かわいそうにって言ってですね、ついてきた女たちであったのかもしれない。まあこの後に及んでイエス様を罵る者たちとイエス様の苦しみに同情する者たち、二つのグループがいたわけです。今もイエス様っていう方がね、こんなに素晴らしいことをされたんだけれども、最後にどうやって死んだか知ってますか、あのむごたらしい十字架にかかって死んだんですよって言うと、いやーかわいそうにね、なんでそんないい方が十字架になんかかからなきゃなんないのって言って同情してくださる女性はいると思います。でも皆さん、それで救われますか。そんないいことした人なのに十字架にかかってかわいそうねって言った人は救われるの？救われないんだよね。どうしなきゃね。あれは私の罪のためでしたって信じた人が救われるべきわけでしょ。だから泣いてるだけじゃ救われないんだ。なのでイエス様は語るの。28節、イエスは彼女たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣いてはいけません。むしろ自分自身と自分の子供たちのために泣きなさい。泣いてくれてありがとう。でもね、泣くべきは私のためじゃないんですよと。あなた自身とあなたの子供たちのため、何を思い出しますか。前回のマタイの27章の最後思い出すね。ピラトがね、この人の血の責任は私には関係ないって言ったら、その人の血は我々や我々の子供の上にかかってもいいって言ったんでしょう。その結果イエス様の十字架から40年後にこのエルサレムはローマ軍によって壊滅的に滅ぼされてしまうんだね。それをイエス様しっかりと見ておられたから、そういう時が40年後に来るんだよ。そのことを考えて涙を流すべきだということですね。なぜなら人々が不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るのですから。普通は逆だよね。子供が生まれたらおめでとう、よかったねって言うわけだよ。でもその時はあまりに大変で、もう逃げ惑ってるから、ちっちゃな子供たくさん連れて逃げ惑うの大変だから、いやあなたを子供いなくてよかったね、自分のことだけ考えてればいいからよかったねって言われるぐらい大変な状況なんですよということ。さらにその時人々は山々に向かって私たちの上に崩れ落ちよと言い、丘に向かって私たちを追えと言い始める。どういうことですか。殺してくれってことだ。こんなに苦しいんだったら死んだ方がマシだ、山よ私の上に襲ってきて殺してくれと言うぐらいに悲惨な状況が40年後エルサレムを襲いますよということです。31節、生木にこのようなことが行われるなら枯れ木には一体何が起こるでしょう。これは比喩だよね、明らかにね。生木って誰？イエス様でしょ。枯れ木って誰？罪人でしょう。 罪のない私に対してこんなひどいことがなされるのであるとするならば、罪ある者たちに下る裁きはどれほど恐ろしいものかを考えてみなさいということです。さあ、マタイ12章のあの回帰不能点を超えてしまったイスラエルは、民族的な救いというものを逃してしまったけれども、個人的な救いはまだチャンスが残ってるんですよ。民族的には無理だけど、個人的に私はイエス・キリストを信じますと信じることによって救われるチャンスがまだ40年間残されている。だからこの40年の間に、絶対に40年の間に私を正しく信じて、たとえエルサレムが滅ぼされるようなことがあろうとも、永遠の滅びに向かってはならないというメッセージをイエス様はここで語ってくださったんだなというふうに思います。これを考えるとね、もう自分の痛みだけで普通私たちは精いっぱいでしょう。でもそんな状況のただ中でもイエス様はこの後滅びていく人たちを見て語らないではいられなかった。ここにイエス様の滅びに向かう者たちに対する愛を感じるのではないでしょうか。この言葉もシモンは聞いてました。だってイエス様の後ついていくんだから、イエス様が立ち止まったら自分も立ち止まって聞いてなきゃなんないわけだ。何を言ってんだこれは、何の話をしてんだろう、さっぱりわからんというふうに思いながら聞いていたでしょうね。さあ、この後はこのシモンに私たちは注目をしたいと思います。もう一回マルコの15章を読みます。21節、兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていた。マルコの福音書を読んだ人がこれを読んだだけでわかるのってことだね。さあ、マタイの福音書って誰向けに書かれたの？ユダヤ人向け。マルコの福音書って誰向けに書かれたの？ローマ人向け。そしてこれはイエス様が十字架にかかって約30年後に書かれましたね。だから神殿崩壊まであと10年っていうところですよ。そのあたりに書かれた。で、その時に何の説明もなくアレクサンドロとルフォスっていう言葉を使っているということは、このマルコの福音書が書かれた当時のローマ世界のクリスチャンの間でアレクサンドロとルフォスと聞けば、ああ、あの人ねってわかるような人なの。僕たちは分かんないけど、当時の人たちは分かったんだ。だからマルコがただクレネ人シモンとだけ言ったんじゃ、誰それ知らないんだけどっていう人たちも、あれあれ、アレクサンドロ知ってるでしょ、知ってるよ、ルフォス知ってるでしょ、知ってるよ、彼らのお父さん、なんだそうだったのということで特定できるということです。あたかも松本明弘がって言っても、誰それ知らないんだけどっていう人に、松本勤知ってるでしょ、うん知ってる、松本潤知ってるでしょ、知ってる、松本勤と松本潤のお父さん、あ、そう言ってくれたら分かるわって言われるようなものなんです。つまりこれが書かれた時点で彼らは、まあクリスチャンの間で有名だってことは悪名高いって意味じゃないね、少なくともね、非常に用いられていたクリスチャンであった。少なくともこのシモンさんの息子たちはクリスチャンになっていたということが明らかに予想がつくわけです。さあ、先ほど地図をお見せしました、あの遠い今日のリビアだね。あそこから2000年前にエルサレムまで行くっていうことは大変なことです。先ほども申し上げたけど、一生懸命お金を貯めて、家族にもう前の年から、2年前から再来年はお父さん行ってくるからねって、その時は頼んだぞとかって言いながら、そしていよいよ出発、みんな祈っててねって、そしてお父さんもエルサレム行ったらな、家族のために祈ってくるからな、お父さん気をつけてね、遠いけど無事に帰ってきてねとかって言われながら、家族を代表して今回私が行くことによってきっと家族にも大きな祝福をもたらすことだろうなんて思って、おお、いよいよ今日が杉越の子羊がほふられる時だぞと思ったら、おいお前って言われて何これって、 こんな貧乏くじありますか、これ。宝くじに当たるよりももっと少ないよね、この確率。なんで俺この時にこれ担がんきゃならんのって、誰このおっさんみたいなね。しかも、うわ、血ついてるじゃん、嫌だなーって、その血がですね、自分の体にもついちゃうわけですよ。もう自分が本当に大切に思っていた日に死刑囚の十字架を担ぐことになった。しかしイエス様の足跡をですね、たどりながら歩きながら、ところでこの人何したのかな、悪党に全然見えないしみたいなね。で、途中でエルサレムの女たちに話しかけてる姿見ても、何してした人なのかなと。そしてそのまま二人はゴルゴタまで行ったわけです。彼らはイエスをゴルゴタというところ、訳すとドクロの場所に連れて行った。これはドクロの形をした丘という意味ではなくって、死刑が執行されていたので頭蓋骨がその辺に落ちていたということからドクロ、それがヘブル語でゴルゴタ、皆さんよく知っている言葉ではカルバリ、カルバリの十字架我がためなり、あれはラテン語ですね。みんなドクロっていう意味なんですけれども、ここに着いた。ああ、疲れた、ああもう午前9時か、まあ腕時計なかったと思うけど、午前9時か、今頃あの700メーター離れた神殿では杉越の子羊がほふられてる頃だなって、ああ見逃したよ、見れなかったよと思ったら、世の罪を取り除く神の子羊のほふられている様をですね、彼はそこで見た。もちろんその時にはわからなかったよね。でも徐々に徐々に、さっき言いました、せっかく遠路はるばる来たんだからね、 2,3 日で帰るわけにいかないんだよ。で、杉越の祭りから7州の祭り、これ別名五旬節っていうんだけどね、これまで51日間でしょ。で、せっかく来てるから51日間エルサレムに、まあ次いつ来れるか、これ一緒に1回かもしれないと思ってね、とどまってたわけですよ。で、その間にね、なんかイエスが復活したとか、なんかいろんな噂を聞きながらね、で、ついにあの五旬節の日、そのことについてはどこに書いたんですか、使徒の2章でしょ。そこを見ると弟子たちの周りに人が集まってきたね。どっから集まってきたって書いてました、使徒の2章の9節から10節。私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フルギア、パンフィリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、いたいたいたいたいた。クレネに近いリビア地方からも来ているんですよ。その人たちがあの時ペテロが語ったメッセージを聞いた。2章ずっと読んでってくださいって言ったら、最後の方でペテロがチャレンジするね。今日イエス様信じましょう。それに応答した人何人？3000人。元が何人か知らないけども、応答した人3000人。彼らは洗礼受けたんです。クレネのシモン洗礼受けたよね。そして帰ってったわけですよ、クレネ。お父さんお帰り。あ、みんなお父さん帰ってきたよ。あ、お父さん元気だ元気だ、よかったよかった。お父さんどうだった？最悪だったよ。でも最高だったよ。どっちなのお父さん、早く。これはな、もう1時間や2時間じゃ語り尽くせないからな。もう2、3日かけてしっかり語らんきゃなんないから、アレクサンドロとルファス、耳かっぽじってよく聞けっていうことでですね、もう全部のストーリーを語った。どうしてお父さんそんな死刑囚の十字架なんか担いでかわいそうにとかって、いやいや、まだまだ先があるんだ、ここでがっかりしちゃいけないとかって言いながらですね、お父さんは語っただろうなって思いますよ。目に浮かぶね。そして次なるヒントはどこにあるかっていうと、ローマ人への手紙の16章に飛ぶわけで、ローマ人への手紙っていうのはパウロがまだ行ったことのないローマに宛てて書いた手紙で、16章からなるんだけど、その16章、第16章は全部ローマの誰々さん誰々さんによろしくっていうね。彼は行ったことはないんだけども、パウロの知り合いもローマに行って、このローマ教会の設立に関わった人たちがいたんだね。そのあの人によろしくって言われてる人の中の一人が13節、主にあって選ばれた人ルフォスによろしく。出てきたね、アレクサンドロとルフォスのルフォスだよ。シモンの次男だよ。また彼と私の母によろしく。え、私の母って誰？ パウロの母がルフォスの母ってことは、パウロはシモンの息子みたいな、そういう意味じゃありません。お母さんのように私がお世話になった人、それがルフォスのお母さん、つまりシモンの奥さん。ということは、パウロはどっかでこの家族と接点があるんだよね。で、この人たちはリビア地方のあのクレネにいた人なんだけども、なんかのことでローマに移住したんだ。そしてこのローマ教会の設立のために尽力した。だからその時にはルフォスといえば、ああ、あの人ねとわかるぐらいに有名な、まあ伝道者になっていたのかもしれません。ローマ教会っていうのは、当時の世界の道はローマに通ずって言われているところの中心地の教会なんだけども、パウロさんが行って作った教会じゃないんです、皆さん。無名の信者たちが作ったところに後でパウロが行ったんです。シンガポール JCF みたいだよね。あの牧師先生が派遣されてゼロから作り上げた教会ですかじゃなくて、あの時駐在の奥さんたちが祈り会から始めたのがシンガポール JCF っていうのと同じです。とにかくこの時この家族は非常に重要な役割を果たしていたということがわかるけれども、お父さんによろしくと言ってないところを見るとシモンさんはもう死んでんだね。もう死んでるかもしれない。しかしシモンがあのエルサレムで受け取った信仰はしっかりと奥さんと息子たちに受け継がれているということがここからわかるわけですよ。全てはあのエルサレムでシモンさんがイエス様の十字架を担いだところから始まったんです。皆さん、祝福とは時に変装してやってきますからね。こんな呪いがと思ったら実は祝福だったということがある。シモンさんってきっとね、後でね、他のクリスチャンから羨ましがられたと思いますよ。お前いいな、あのキリストの十字架担いでイエス様の後ろからついてったの、お前だってそうだよ。どんな感じだった？いや最初は嫌だったけどさ、いや血もついてたんだよ。いやイエス様の血ってね、我々ね、聖餐式の時にね、象徴的にこれはイエス様の血ですなんて言いながらブドウ酒を飲んでるけども、本物の血触ったのお前みたいなね、あの時は汚らわしいと思ったけども、こんな体験僕しかしたことがないっていうね、そういうふうに変わったわけですね。今あなたに与えられている十字架とは何でしょうか。この姿を見るときに私たちは何を思い出しますか。今日の聖書ですね、マタイ16章24節。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。この言葉シモン聞いてないからね、言っときますけど、後で聞いたんだ。でもまさにこれって僕の姿でしょう。十字架を追ってイエス様に従っていくって僕の姿だ。これがキリストの弟子の姿ですよっていうふうにイエス様が教えてくださった。これを読むときに2種類の十字架があるなと思います。1種類目の十字架、この時のシモンのように無理やり背負わされた十字架です。ある人にとってそれは生まれた時からの十字架かもしれない。なぜ私はこんな風に生まれついてしまったのか、こんな十字架欲しくなかったと思うようなものかもしれない。また悪い人にとっては育った環境の過程で与えられた十字架かもしれない。なんであの時こんなことが起きたの。また悪い人にとってはシモンのようにたまたま出くわした嫌な出来事かもしれない。しかし私たちのクリスチャン生活振り返ってみたときに、ほとんどの人はね、全部とは言わないけど、ほとんどの人はね、苦しみを通して真剣に神様求めますよね。もうそれ時までハッピーハッピーの人生だったけども、その時イエス様信じましたっていう人いますが少ない。なんでこんなことが私に起こるのっていう時に真剣に神を求めて神に出会ったという人が多いのではないでしょうか。二番目の十字架は、誰でも私についてきたいと思うなら十字架を追って、つまり自ら進んで背負う十字架であります。シモンはあの時ローマの兵隊に命令されていやいやしたかったんだけども、今度は私は 神の主権に従っていくんだ、そのように決心したでしょうね。そうする人のことをイエスの弟子と呼びます。イエスの弟子になることは人から無理やりさせられることではなくって自分で決めることなんですね。私たちは普通十字架背負うなんて嫌だと、そんな人生嫌だというふうに考えがちだ。でもイエス様おっしゃいました。25節、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出す。まさにシモンは命を見出した。しかも自分だけではない、自分の家族の永遠の命まで見出すことができた。十字架を背負ってイエス様の後をついてゴルゴダの丘まで行ったシモンは何を見たのか、それは来週ガキヤさんがメッセージしてくださいますので、こういう姿をシモンは見たんだなっていうことを来週考えていただきたいと思いますが、最初はわけわからなかった、しかし後で思い出すと一つ一つがつながるの、こういうことだったのかと。そして実は私がこの人のために何かやってあげてるような気がしてたけども、この人は私の罪の身代わりとなってあの十字架で命を捨ててくださったんだっていうことが分かったときに、自分の払った犠牲なんかもどうでもいいようなちっぽけな犠牲であった、むしろこの方の十字架を背負うことができたということが最大の祝福であり幸せであり特権であったということに彼は気がついたと思います。今日の説教題は悲しみの道。それはまさにイエス様にとってなんと悲しい道かと思うけれども、イエス様はしっかりとゴールを見据えていた。悲しみの道に人の目には見えるかもしれない、しかしそのゴールは私たちを救うための道なんです。だからイエス様は一心不乱に歩き続けてくださった。私たちも神から十字架を背負わされた時に悲しく感じるかもしれない、悲しみの道だと思うかもしれない。どうですか、1年前突然コロナがやってきて、なんで私の人生の間にこういうことが起きる、こういうことは私が死んでからにしてほしいと、私の人生の間にはこういうことは経験したくなかった、なんでこんな貧乏くじをあんなに自由に世界を飛び回っていたのに、こんな不自由な世界になってというふうに私たちは悲しく感じるかもしれない。しかし神様がもしこれをお許しになったのだとすれば、ここを通らなければ得られなかったであろう大いなる祝福があるに違いないと信じて積極的にそれを担いでいこうとするのか、ずっとブーブー言いながら1年間過ごすのかによって、その1年間から生み出されるものは全く違ってくる。今振り返った時に、この1年間、私のそれまでの28年間の牧師生活で語れなかったほどに多くの人たちに福音を伝えることができた、今まで伝えてた人たちのゼロが1個か2個つくぐらいに多くの人たちに伝えることができた、神様はこの十字架さえも祝福に変えてくださったんだということを振り返ることができます。そして追わされた時には嫌だったんだけど、後で振り返った時に、あの時背負って本当に良かったと思うことができる。私たちの人生の中に予想しない十字架ってあると思います。最初は嫌かもしれません、でもそれを神様が与えてくださったのであるならば、自ら進んで誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい、この御言葉に答えたいと思います。そうするならば悲しみの道は祝福の道に変えられるんだということですね。お祈りをいたします。天のお父様、今日はクレネ人シモンの場面を見ました。彼の身になって考えるとどれほどついてないことかと思ったでしょう。でも後で振り返ったら最高の祝福であったということに気がついた。祝福は時として変装してやってきます。天のお父様、私たちは この与えられた人生を文句を言いながら歩いていくのではなくて、絶対神様はここから素晴らしいものを作り出してくださるんだという信仰を持って歩いていくことができるように助けてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。